平塚さん、今日来ていただいたの、平塚さんも、まあ、ある意味で3世代というか、まあ、ホームページの、まあ、もともとポム企画っていうのは、まあね、やられて、まあ、五十嵐さんがそれにまた目をつけて紹介したらバーッと増えてっていうところが、そもそも良くも悪くも、今の、平塚さんを作る元だと思うんですけど、どうですか？
ツイッターは去年の9月からやっていて、でインターネットの日記は10年前からやっているので、まあ、大体五十嵐さんとは同じくらいなんですけど、でツイッターを始めた動機みたいな話をすると、最初は5月か7月くらいにリー・ミョンヒンさんにインタビューをしていた時に、何かやたらとツイッターを勧められて、でそれでまあ耳にはしていたんだけど、でもまあやるには至らなくて、で結局はiPhone を買って、同時に iPhone を買ったら当然ツイッターだろみたいな、なんでそれが刷り込まれてたのか全然わかんないんですけど、そうですね。でそういう感じで、まあ、なんとなく始めて、でまあ、基本的に物草なのでどんどん楽な方へ流れるんですよ。なので日記もだんだん、もともと日記のシステムもちょっと変わった、CGI とかちょっと古い仕組みになってたので、ブログよりだいぶ面倒くさい仕組みにもう10年前のだからなっちゃってるので、どんどん更新頻度が下がっていって、で結局はツイッターにどんどん流れていくっていう状況になっていて、まあ、まさしくこうなんか身体的なメディアだなっていうところを、こう怠け者である私の身体を使って実感しているという感じです。
松本さん、いつ頃から始めたかって話、はい、ちょっとまず自分の少しツイッター感、
ツイッター感ですね、僕は、去年の2009年の7月頃ですかね、ちょうど建築ラジオで東京論をやった時に、東京論が終わった後に、なんかリーさん、マットの、リーさんにそうなんですか、
同じ人ですよ、
日本語読みで、はい、に勧められて、でその場で僕アカウントを作ってもらったんですよ。でリーさんともう一つ仕事、なんだっけ、もう一人の方にその場でアカウントを作ってもらったというか作られたんですけども、で始めることになったのがきっかけです。で僕は今現在でそのツイッターに関して多分この中でよく分かんないですけど、一番疑ってるっていうか、批判的になったらどうなるのかなというふうに思っていて、で、まあ、すごい流行ってますけども、多分5年10年経った時に今と同じようにツイッターが使われてるかどうかっていうと、それは結構疑わしいかなと思っていて、でもちろんその津田さんのツイッター社会論全部読んでないんですけども、まあ、肯定的な意見と、あとなんか週刊ポストでたまたま否定的なツイッターを疑えたあったんで見てきて、まあでもそれはそんなになんか決定的な批判がなかったなという気がしたんですけども、じゃあまあいつまで続くのかなっていうところは興味が、あります。でまあ、そこら辺の他の人にも聞きたいなっていう、まあ、盛り上がってるのはすごくいいことだとは思います。僕も有効に使ってますけど、
あとどうしようかな、北川さん、北川さんちょっと喋って北川圭介さん、はい、いつ頃始めたかっていうの、すごい自分のツイッター
始めたのは8月ですね、夏休み入って学生にちょっと勧められて、でこんな面白いのがあるということで始めたんですね。でまあそれまでミクシーもやってたんですよ。でミクシーはこう登録制だったので、しかも承認制だったので、こう出会いがあんまない。僕から今日の結論一言言うと、あくまでもツイッター出会い系サイトで、いい意味での問題視されてない出会い系サイトであって、で僕はこうツイート、そうだな、今1000超えたので、1日5つぐらいツイートしてるんですけど、フォローするっていうボタンを押す時間の方が圧倒的に長いんですね。可愛いこの写真見つけてはフォローするっていうのを押すばっかり、ね、でプラスアルファでこうフォローしてくださる方もまあどんどん増えてきて、でそれはまあそれであれなんですけど、こうまあある意味こう 一人一人のこうなんていうかな、こうメディアってこうちゃんと結構肩肘張って出てくる情報が多いんだけれど、そうじゃなくて例えば一人のギャルがどういうことを考えているかということをこう知るツールとしてはすごく欠かせないというか、 今の僕からすると欠かせないものになってて、なんていうかその一人一人ってやっぱり普遍性って、世界共通の普遍性ってなかなかなくて、今こういろんな状況が起きている中で一人一人が普遍的な考え方を持っているはずなんですよね。でそれを知る上でツイッターってすごく楽しくってもう可愛い子見つけてはもうフォローするボタンを押す毎日、もうそれにだいたい1日1時間ぐらいかけてますねだから今
可愛い子って
いやだからその可愛い子と出会いたいじゃないですか、やっぱりそれは本心ですよ、うん、
それは駆動させてるから。
そう でその上で僕の日常をちょっとこうロジカルに、あくまでこう一つのログとして書くんじゃなくて、一つのこういう考え方持ってることをやっぱり返してあげるべきだと思うので、何かこう価値観を表明しつつ、ツイートするということは心がけてはいますね。でその上で140字っていうその数字がすごく貴重、大事で、あんまり長々書くんじゃなくて140字にまとめるっていうのはすごく日本語の上でも貴重だなと思ってやってます。だから学生にすごい勧めてます。140字でツイート、ロジカルなことを伝えるという訓練としてツイートをもう今広めまくってますね、授業中とかもね、はい、
ちょっと似たような気持ち持ってるんですけど、140字ってやっぱりその、随分なんていうのかな、面白いなと思って、それでまあ私の場合も昨年6月からツイッターを始めてて、ただ中心にやろうとしたのはそのツイッター小説を書こうという、で小説を実を言うとその高校生ぐらいから書きたいと思うのにうまく書けない人で、まあ南さんが5本出した時に、建築家の南さんが出した時に小説があったので、頑張って1本は書いたんですけども、その後やっぱり苦しんでたので、じゃあツイッターで140字なら書けるだろうと思って、だから短い小説ですよね。でそれで書いていくと、まあ逆に自分が小説だと思うようなかなりこう、ある意味できっちな構造がこう露呈してくるんだけども、しかしこう書いてるとですね、しかもそれを一人で書かないで北向さんっていう、その人はまあ言っていいかどうかわかりませんけど、チャネリングをやってた人っていうか、こう巫女さんみたいなことをやってた人なので、その辺の興味が僕の中にあって、もう今は巫女さんやってらっしゃらないけども、その人と二人でこう交互に帰っていく中で、まあ最終的にまとめて一本にしましょうみたいな話で動き始めたので、ちょっと怠けられないわけね、こちらも書かなきゃいけないからそれで追い詰められてこう書いてると、結構文章を書くっていうことの面白さがね、なんか遅まきながらこうよく分かってきてて、で最近はその今五十嵐さんと一緒に出そうとしてる、公共美術館関係の画像にくっつける説明文も200字って言われたんだけど、今ツイッターに載っけてるんですよね、140字で書き上げてって、うん、なんかそれはやっぱりなんか面白いですよね、興奮をさせるというか、こうなんていうかな、140字がどこに根拠があるかわからないけど、ツイッターという形で一般化していることによって、その140字にこう詰めていくね、そので余分なものをこう削り落としていくことが結構面白いなっていうふうに思ってます。
ちょっとまあ字数の話が出たんで、僕もだいぶ前にツイートしてるんで、もしかして読んで覚えたりしてるかもしれないんですが、140字のスケール感って書きながら、僕の場合あんまりまたがって書かないで全部だいたいワンテーマ1個に入れるんですが、建築マップ東京であれだいたい 100文字から200字の間ぐらいで、まあ平均取ると140字ぐらいなんですよ。で1の時に僕100個ぐらい書いたんですよね。で2も100ぐらい書いてるんですけど、そうするとまあ本当100本ノックみたいな感じで、高層ビルでも個人住宅でも全部140字で均等にこうどうやって建物を表現するかって本当すごいトレーニングになって、まああれは結構僕もすごい、さっき言った北川さんじゃないけど、ひたすら何が来ても140字で打ち返すみたいなね、そんな感じで、ちょうどツイッター始めた頃に、あ、この文字のスケール感覚なんか思い出すなと思ったのがそれでした。はい、
あ、じゃあ一緒に乗っかって あの僕その実況ツイッターの建築系の建築系のイベントをツイッターで実況しているんですけれど、まあその実況をやってるのはもともとここにまあちょっと今手元にある本でツイッター社会論を書いてる津田大輔さんっていう方がいらっしゃって、でその方がそのいろんなシンポジウムを実況しているのをみんなが津田るって動詞化して津田さんが津田ってるとかいうこう日本語になっあのツイッターの上ではそういう言葉が流れてる方の本なんですけれども、あのまあこの方のその実況術を参考にして僕はその建築系で実況しているということがまあ一つあって、最近あの結構卒業設計展とかでみんな何人かの方がツイッターで実況してくれてるんですけど、その時一つ心がけたいのは140字をできるだけ使って書こうとするとそのすごい説明の訓練になる、今本当に言われてたことと同じなんですけど、それがさらにリアルタイムでどんどんどんどん行くのを自分がその140に頑張って載せるんだっていう気持ちがないと、実はこう散発的に誰々さんの発表ですとかだけになってしまうと情報としての密度が薄くなってしまうので、自分のトレーニングのためっていうのもあるし、誰かにそれを伝えるには頑張って詰め込むっていうことを考えて、意外と長いので140字、そうそう結構いろいろ頑張れば3分ぐらい入っちゃうので詰め込んでいけると、なんかそのフィードバックとしてすごい頭が回転するところがあるので、ボーッと聞かなくて済むみたいなのはあるかなと思います。
なんかあのクルーさんのなんかはツイートはあんまり140字って制限を感じさせないっていうか、要するに2種類あって、なんかこう140字の中でやっぱりこう詰め込むだけ詰め込むっていうかね、なんかまあ僕も割とそういうことしちゃうんだけど、クルーさんのなんかもっと自由な感じするんですけど、まあ、あの今現在そのあのクリューさんのつぶやきっていうのはつまり何だと思ってつぶやいてるの、つまり何だと思ってっていうのは、例えば彦坂さんのだと小説としてとか、まあ、北川さんのだとなんかそういうさっき言ったようなこととしてとか、なんかそれぞれそのツイッターを何だと思ってるかっていうその自分の中での位置づけというか、それだったらこう違うと思うんですけど、今現在はなんかどういうふうにこうそこら辺思ってると思います？
ちょっと自分のを見てちょっと
そもそも何回つぶやいてるの、
はい、
何回ぐらい潰れてるんです
か？あ、でも
数千いってます。
あ、そうすごいですね。
あ、でも2年やってるんで、うん、でも4000回ぐらい、でも多分ほとんどが中身のないはいえ、なんだろう、
アートがいいみたいなのが入るか、うん、文章として140字で考えるか、うん、やっぱ違うと思うんですよね。
なんかなんか自己なんかあの元々始めた理由がステータスの表示として使っていたので、その延長、逆にその延長として使っている方が長いですね。あのステータスを表示しようとする時の方がなんかあの何々しようしようとかそういうあの自分に言い聞かせ、だから誰に向けて書くとかじゃなくて自分に言い聞かせて書いてるのが長くなる傾向になりますね。で短いのはそれ以外のこと、あの何も考えずに書いてると本当あの短くなったり、あと5文字を4回やってみようとかそういうは何も考えてないですねそうですね。
ちょっと今倉田さんの話を思い出したんですけども、あのやっぱり二刀流あるってすごくうまいなんか受け方かなと思って、あの僕見てる中で例えば東博さんって多分その前者的なすごい短いんですよね。まあ時々長いのありますけども、短いものをこう連発していっていかにこう面白くするか、だからクリューさんそれに近いと思うんですよ、東博型っていうかでそれに対して宮台真司さんは長いんですよね。で必ずほとんどこう一定の140字とかでこうずっと書き続けていて、元のブログもそれこそ同じように書いてるところもあるので、あの多分その後者型っていうか、僕はどっちかというとその宮台真司型っていうか、あの人によって多分そのどっちかに分かれるのかなっていう気はしました。あの倉橋さんの分け方で言うと、
どうぞ。このこと
誰ですか？
じゃあちょっと、
うん、僕はその実況の時には140字詰め込めばいいっていう、詰め込んだ方がいいって話をしましたけれども、結構まあそれはもちろん2つに分けていて、その僕と一緒に始めた小中の同級、一緒に始めもっと前からやってたんですけど、彼はその小中の同級生の彼は朝起きた時に4つぐらいの言葉があって、むくりかがばりかむくむくかおはようなんですよ。なんかその4つなんだけど、すごい短いんだけど彼のテンションが分かるわけですよね。がばりとか言われたらなんか遅刻したのかなとか、そういう気持ちになるというか、なのでその、まあ、長いからいいとか短いからいいとかでもないし、誰かがどっちによるかとかでもなくて、結構みんな使い分けてる、自然と使い分けになるというか。で実はそのタイムライン見ていても読んでるわけじゃなくって、僕なんか1500人ぐらいフォローしてるので、もうなんか一瞬で流れるみたいな感じなんですけど、文字の長さで大体判別してるんですよね。短いやつはさーっていけるし、長いなったら止めるしみたいな。なので あとはそのネット上のアドレスが載ってたらちょっと長めに見るとか、そういうのがこう形式でこうツイッターのタイムラインを追っかけてるところがあったりするので、見る側のフィードバックとしても面白いかなっていう気はしますね。文字の長さが形になるっていうのは。
ちょっとあの文字の話が出たので、僕はあのこれ質問っていうかちょっとあの言いたいなと思うのは、日本語の140字と英語の140字で絶対違うじゃないですか。でだから情報量でいうと2倍ぐらいになっていて、でだけど日本語だとその今の話だと極端に140字かあとね10字とか20字とか少ないのとその両極だけれども、多分その英語のまあアルファベットのツイッターっていうのはその70字ぐらい、日本語で言うと70字ぐらいのものでできていて、どっちでもないんですよね。だから僕らが知っているツイッターっていうのは多分あの欧米系のツイッターとは違って、向こうのツイッターとこっちのツイッターは多分意味がこう結構違うんじゃないかなっていうのは、あのあんまりまあ もちろんみんな当たり前のこととしてあの言ってないだけかもしれないんですけども、それはちょっと思うんです。い
やあとねその結構今石川さんが言ったのもあるけど、なんかこうツイッターって結構体感的じゃないですか。要するにその内容じゃなくてなんかダーって流していった時に、今言ってるんですけど短いか長いかみたいなところで目が止まるかっていうのがあって、あれが日本語のツイッターの面白いところだと思うんですよ。つまりアルファベットだとまあ大体2倍か3倍ぐらい違うんで、2分の1か3分の1ぐらいしかあのその論理が入らないんだけど、それもあるけどもアルファベットって密度がないんですよ。つまり日本語だとひらがなが多かったらスカスカじゃないですか。で漢字が多いと濃いじゃないですか。だから英語とかハングルのツイッターと日本語のってその体感性が全然違うと思うんですよ。だからなんか濃いなんか黒っぽいのが今 目の前横切ったと思うと止めるじゃない。
止めます。
なんか
感じばっかり。
そうそうそうそうそう。なんかこれ論理的なこと書いてるはずだみたいな。そう。あとやっぱり点が2つか1つかとか、なんか微妙なさ中点か句読点かとか、ああいうのでその開き方が違うじゃない。あれがやっぱりなんかこう体感的なロジカルじゃないコミュニケーションの感じが文字に出てるっていうの結構面白いですよね。
そこはその形、その一つはその文字が目に見えるということがすごく面白いと思うんですね。日本語はアルファベットと違って、3種類タイプがあって、でさらにそこにアルファベットも乗っかるからすごいたくさんのタイプがあるんだけども、実はそれ自体の形が意味を持っているところがあって、それで結構情報を判別しているっていうのがまあ文字を認識する面白さみたいなものがあるかなと思います。あとそのさっき松田さんが言われた海外英語との違いの話で、あの一回英語のリツイートってその誰かから転送されてくるやつが回ってきた時に写真だったので見たんですけど、すごい綺麗な写真だったんですね。すごい朝日の写真だったんですけど、で4人ぐらいを経由していて遡ってみたら、アメリカ、ロサンゼルス、ニューヨーク、ニューヨーク、フィンランドかなんかなんですよ。なんか英語って超えちゃうんですよね、簡単に世界を。けど日本ってまあ本当に日本語圏で収まるので、まず間違いなくそれがなんかこう逆に面白い展開を見せているというか、その例えば宗教観とか歴史観とか文化観って世界が変わっちゃったら話が合わないので、実は結構こう盛り上がりにくいと思うんですよ、グローバルになりすぎてしまうと。けど日本語っていうくくりがあるおかげで、なぜか日本人だけで盛り上がっているような感じになっていて、あのすごいこう議論とかしてるのも多分日本人圧倒的に多いので、そういうこう日本語の特徴みたいなものがあるのかなっていうのは思いました。
どうすか。じゃあここでじゃあ小泉君登場。はい。
すいません。はい。あのすいません、あの自己紹介を遅れました。あの飛び入りなのでちょっと喋ろうか迷っていたんですけど、あのワイパックというのをやっています小泉です。あのちなみに僕はツイッターのステータスとしては11,024 ツイートで700あ、言ってますよ。でフォローしてくれてる人が715人で454人をフォローしてるみたいな。で石川さんよりちょっと前ぐらいに始めたぐらいで、僕はまあなんかツイッターはインフラだと思っていて、多分そういう意味では北川先生の言ってたことにちょっと近いのかもしれないですけど、まあ僕は何型とかあんまりなくて、長々議論してみたいと思う時もあるし、全然関係ない腹減ったとかそんなことばっかり言ってる時もあるし、でまあ、iPhone にしてからは結構、まあ、iPhone にする前も携帯でガーってやってて、結構初めて会った人には「あ携帯でやってたの?」みたいな「おばついたな」みたいな。早くね。そうでそれこそツイッターを経由して北川先生にも会えたし、北川先生なんか僕知らなくて、出身名古屋なんですけど、名古屋の建築系の知り合いが全然いなくて、で、これは、まあちょっと、なんか、 せっかく実家とかに帰った時に建築の人とかがいないとかその名古屋の事情がわからないってのは面白くないと思ったので、まあ、北川先生に、まあ、ツイッター経由だったかで、まあ、メールかダイレクトメールをして、お会いできませんかみたいな感じで、北川ゼミ研究室にお邪魔させていただいたみたいなことがあって、まあ、それからあとはツイッターを使って何やったっていう感じだとそのあれですね、あのなんだっけ仙台卒業設計日本一の時に、まあ、仙台オフっていう名前をつけて、まあ、卒業設計終わった時ぐらいから、まあ、準備始めて、いろんなせっかく全国の学生が仙台に集まるのでその時に、せっかくだから、まあ、オフ会という名前でそのいろんな、まあ、で会う場所を作ろうと、まあ、本当に議論の場所まで行きたらよかったんですけどちょっとそこまでは用意できなくて、まあ、とにかく60人ぐらいを集めて仙台の、まあ、小さい、バーみたいなところにみんな集めて、まあ、交流の場所みたいなのを作ったっていう、まあ、クリューさんも来てくれたし、まあ、いろんな人が来てくれてそこで実際に会うっていうことを してます、まあ、だからオフ会という名前だったんですけれど、まあまあ、ツイッターとかインターネットとかってそういうの、まあ、枠は別に関係なくてあまりそれをまあスムーズに、なんていうんですかね、新しい人と会ったりそういうコミュニケーションしたりっていうのを助けてくれるようなインフラかなと思っていて、まあ、なんで、まあ、別に廃れるときは廃れるのはしょうがないし、あんまりなんていうんですかね、それほどは深くというか深刻には考えてないところも若干あります。そんな感じです。